5. 特集、地域で支える移動支援。問い合わせ、高齢者福祉課。電話 049-252-7107。 地域で助け合う。団塊の世代全員が後期高齢者となり、高齢化社会に対応する様々な施策が身近な地域でも求められています。その課題解決の一つとして、平成26年の介護保険法の改正により、介護予防、日常生活支援総合事業が創設され、移動を含む生活上の困りごとを抱えている高齢者などに対し、住民同士で助け合う仕組みができました。買い物の送迎、通院支援、高齢者の居場所づくりと、そこへの送迎支援など、地域住民による互助の関係構築の取り組みが進められています。高齢者の移動の現状。高齢者が今まで暮らしてきた地域で安心して暮らし続けるには、通院、買い物などに伴う移動、外出が欠かせません。しかし、気軽に送迎を頼める人がいない。近所にバスの路線がない。自宅からバス停まで距離がある。乗降に介助が必要など、外出が困難な一人暮らしの高齢者は増加しており、運転免許証返納後の移動手段の確保などが重大な課題の一つとなっています。また将来、福祉送迎の運転手の確保ができず、福祉施設ごとの輸送サービスの維持が難しくなることなども想定されています。こうした課題の解決に向けて、既存交通の活用や新たな交通サービスの導入の必要性について、国土交通省も様々な啓発活動を行っています。移動支援への期待と実態調査から見えてきた課題。令和7年度に市が実施した高齢者等実態調査の結果でも、不安に感じる内容の設問では、買い物などの日常生活のことが 23.5%、外出を控えている理由では、交通手段がないが 16.3% と、多くの高齢者が移動手段の確保に不安を感じていることが明らかになりました。本市では、水谷東安心まちづくり協議会が移動支援を含む生活支援を計画し、令和6年9月に開催された厚生労働省関東信越厚生局主催の事業の中で、水谷東地域における課題を提示しました。その後、市高齢者福祉課が協力し、他市の先進事例の視察などを経て、福祉政策の一環として、令和7年7月に、送迎専用車両が水谷東地域に配備されました。同年12月には、令和7年度厚生労働省関東信越厚生局主催の地域包括ケア応援セミナー研修会の富士見市の移動支援の事例発表で取材を受けるなど、全国的にも先進的な取り組みとして注目されています。写真があります。説明。ページの上部半分ほどの大きさです。クリーム色のシャツ、グレーのズボン姿の高齢者が赤い車から降りようとしています。車の外側から手助けしている男性。二人とも白いキャップをかぶり、マスクもしています。手助けしている男性は、安全ベストを着て、首からバッグを下げ、右手でドアを押さえ、左手には、降りようとしている高齢者の荷物でしょうか。バッグと白いスーパーのビニール袋を持っています。写真終わり。6. インタビュー。水谷東安心まちづくり協議会、水谷東地域支え合い隊の皆さんに 支え合い隊の移動支援事業について伺いました。水谷東地域支え合い隊移動支援事業のきっかけ。清水会長、今回の移動支援事業は、令和6年9月に開催された厚生労働省関東信越厚生局主催の令和6年地域づくり加速化事業推進会議から始まりました。私と川上隊長が参加した会議で、まちづくりで困っていることはという問いに対し、移動支援などを計画しているが、自家用車での移動支援は保険などの問題があること、水谷東地域の各町会が所有する軽トラックでの移動支援は乗車定員が少なく、付き添いの方が乗れないなど、高齢者の送迎に不安があるという課題を提示しました。市の協力と先進事例の視察。清水会長、この課題に対し、市高齢者福祉課の協力により、他市の先進的な事例を視察することになりました。令和7年5月、八王子市。その後、同年6月の水谷東安心まちづくり協議会のコーディネーター会議で、送迎専用車両の条件整備を行い、令和7年7月に移動支援事業を開始しました。地域を包括する組織から生まれた水谷東地域支え合い隊。川上隊長、平成24年4月に従来の町会自治会の枠を超え、水谷東地域全体を包括する組織として水谷東安心まちづくり協議会が設立されました。その目的は、安心して暮らせるまちづくりを目指し、地域住民が主体的に活動できる環境を整えることでした。その後、地域住民が地域の日常生活を地域で支えるための有償ボランティア、水谷東地域支え合い隊が平成29年1月に発足し、高齢者をはじめとする地域住民の困りごとを解決する活動を開始しました。お互い様の気持ちを持って、できる人ができる時に、できることを、できる範囲でお手伝いし、地域で支え合う関係づくりを心がけています。移動支援を行う際に気をつけていること。松島さん、専用送迎車が1台のため、予約が重複しないよう、SNS のグループ機能で日程を共有しています。移動支援の依頼が入ると、送迎業務依頼表を作成し、活動後に終了の処理を行います。水谷東安心まちづくり協議会が作成した専用のシステムで業務管理を行っています。実際に送迎する際は、行き先を間違えないようにすること、決められた時間に利用者の自宅に到着することを気をつけています。利用者とのエピソード。安倍さん、送迎車への乗降が大変な方もいれば、乗るときは大変でも、降りるときは自分で簡単に足が下ろせるという方もいるため、利用者に合った手助けを心がけています。送迎後に、ありがとうございました。またお願いします。とお礼を言われると、やってよかったなと思います。移動支援事業の今後について。清水会長、現在は15人の登録ドライバーがいますが、今後担い手をどのように増やしていくかが課題です。私たちも自分の体や気持ちが続くうちは頑張っていますが、今後は若い人に続けてもらいたいです。せっかく良い事業ができたので、この事業をより住民に浸透させて、水谷東地域に住んでよかったとみんなが思える住みよい町にしていきたいです。またこのような活動が他の地域にも広まってくれれば何よりだと思っています。移動支援に取り組もうと考えている方へ。 清水会長。水谷東地域では最初から完璧にやろうとせず、まずは始めてみて、課題が見つかるたびに良い方向へ改善してきました。一部の地域から始めて、徐々に範囲を広げていくなど、まずは活動を始めてみてほしいです。この記事に登場する方々の上半身の写真が4枚あります。1枚目、水谷東安心まちづくり協議会、会長清水実さん。2枚目、水谷東地域支え合い隊隊長、川上信夫さん。3枚目、ドライバー、松島義明さん。4枚目、ドライバー、安倍正さん。皆さん、笑顔です。写真終わり。
7、水谷東地域支え合い隊の移動支援事業。水谷東地域支え合い隊の移動支援事業、通院、買い物、介護予防のための通いなど、原則日常生活に必要な移動の支援を行います。利用対象、水谷東1丁目から3丁目町会、えのき町町会に在住で、車の乗降が簡易な介助で可能な方、専門的な技術や介助が不要な方、かつ次のいずれかに該当する方、介護保険要支援被保険者または事業対象者、継続要介護認定者、知り合いや家族の支援が受けられない65歳以上の高齢者、または障害者手帳をお持ちの方、手帳をお持ちであれば年齢制限なし、上記のほかコーディネーターが必要と認めた方、利用範囲、原則市内全域、市外でも下記の医療機関への送迎は可、イムス三好総合病院、TMG 朝霞医療センター、TMG 宗岡中央病院、新座敷中央総合病院、申し込み、電話で、利用料金、最初の30分まで、400円、30分を超えて1時間まで800円、その後15分ごとに200円加算、駐車場代は実費負担、問い合わせ申し込み先、水谷東地域支え合い隊、電話 090-2170-7555、 毎週月曜午前10時から正午。写真が4枚あります。説明文のみ読みます。1枚目、水谷東地域支え合い隊、事務所と専用送迎車。2枚目、支え合い隊事務所で依頼の電話を受けるコーディネーター。3枚目、送迎業務依頼表を記入する様子。4枚目、専用送迎車、支え合い隊号で送迎をします。写真終わり。ドライバーを募集しています。対象、80歳未満。手当、最初の30分まで400円。30分を超えて1時間まで800円。その後、15分ごとに200円加算。送迎範囲、原則、市内及び支え合い隊が指定した場所。申し込み、電話で。問い合わせ、申し込み先、水谷東地域支え合い隊。電話、090-2170-7555。毎週月曜午前10時から正午。住民主体の生活支援サービス提供ボランティア、地域お助け隊を始めませんか？8月からゴミ出し、掃除、買い物、通院送迎など、高齢者の日常生活を手伝うボランティア実施団体を募集します。支援をする側の介護予防や生きがいづくりにもつながる活動です。詳しくは7ページ、見出し番号13をご覧ください。問い合わせ、高齢者福祉課、電話 049-2170-7555 252-7107。特集終わり。